スーヤ英子の冒険チャンネル。皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマに、皆様からのお便り、フリートーク、そして歌も織り交ぜつつお届けするバラエティートーク番組です。今回は第64回目になります。パーソナリティは私スーヤ英子と片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。最近近所のドラッグストアで、まあ以前バイトをしていた店の、
はい、
まあコンビニなんですけど、
はい、
そこでお客さんとして来てたおじさんに、
はいはい、
まあ出会って、
はい、
まあ声をかけられたんですけど、はい、けどまず第一声が、はい、あの店辞めさせられたのって聞かれました。片桐です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあまあ別に怒ったりとか怒りとかはないんですけど、なんだこいつって俺も思いましたよ。
まあね、
別に怒りはないんですけど、むっちゃ喋る関係性でもないもんで、
なのにそれは逆にね、まあ、
すごい人がいるなと思って。
この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。様、今日はどのようなお問い合わせでしょうか。
すいません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか。
あ、すいません、ちょっとすいません、分からなかったもんで、順を追ってお聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ったらいいんでしょうか。
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか。
違うて。
お客様はこんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは全てのお客様設定最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。今日のコーナー1は川柳からのナチュラル雑談雑談。コーナー2は鉄拳先生が気になるご相談お便りにアドバイスします。日常の不条理に鉄拳。コーナー3は人間ドックの失敗談、失敗なんてどんまいです。最後までお楽しみください。ザッ
ダ
ー。では今日もリスナーの梅屋えのきだけさんから届いた川柳をご紹介いたします。
はい、ありがとうございます。
ハチムカデ、ヘビもお迎え里帰り。ハチムカデ、ヘビもお迎え里帰り。
うん、田舎の方なんでしょうね。
なんかね、自然いっぱいの、
うん、
お里なんでしょうね。ご実家なんでしょうね。
でしょうね、はい、
ね、
うん。
なんかでも子供の頃は、
うん、
何でしょうね、その家、住んでる家がのところが別にすごく田舎なわけで、まあまあまあ別に都会ではなかったんですけど、うん、すごく田舎なわけでもないけど、でもそれでも蛇とかいました。なんか蛇の穴とかあって、うん、蓋したりとしてました。数年レベルで見てないかもしれないぐらい見てないです。
本当ですか。
ムカデもあんまり見ないな。ムカデとか。
ムカデ前見ました、アパートに。そう。ちょっと
ムカデ、
ちょっと戦慄しましたね、なんか自分のアパートの麓っていうか、その自転車とか、自転車とか置いてあるとこだったので、うち、
はいはい、
に、はい、の部屋に来ると困ると、
はい、
ちょっと戦慄はしました。もう結局ささっとどっか行っちゃったもんで、
そうなんですね。
もうまあ願うしかなかったですけど。
ムカデって結構大きいんでしょ。大きいっていうか、
個体差はあります。
あ、そうなんです。
あのジャイアントセンチュピードとかは、
かんない
。センチュピードってあのムカデのこと、はい、ジャイアントセンチュピードっていう一番大きいムカデとかは、
はい、
本当下手すれば30センチ以上1メートル以内ぐらいのレベル、まあまあ世界、世界一大きいですから。
ああ、え、それは日本でもいるんですか。まあ、
ちなみにいない。
そか、
その世界一大きい、
あ、世界、あ、世界のどこかにいるんですね、そういう。
そう、ジャイアントセンチュピードっていうムカデが、
そうなん
です、黄色っぽい。
そうです よ、ね、うん、なんかそういう虫系、まあゼロじゃないですけど、だいぶなんか見なくなったなとかって、
うん、まあ意識をあんまりしなくなったのかもしれないですね。
そう
か、その大人になるにつれて、
うん、
昔は自ら探したりしましたから、その子供の頃とか、まあ、虫取りとか。
そういえばなんかあのふと今思い出しました。なんか私、うん、朝早く出かけた時になんかね、うん、その駅に向かっていくところの通路に、
うん、
カブトムシがいたんです、
うん、
でまあカブトムシっぽくないカブトムシだったんです。でもそれが、うん、でもカブトムシなんです、
うん、
カブトムシなんですって言い切ってもおかしいけど、頭のところに一応角はあった、
うん、
でそれがあの長い角じゃなくて、あとクワガタみたいな角じゃなくて、
うん、
カブトムシの一本の角なんです、うん、でもそれが短かったのね、
うん、
だまあメスかもしれないんですけど、わからないんですけど、まあ、メスみたいな感じの短い角があって、
うん
うん、だけどその体が、普通カブトムシって多少こう何て言うんですか、くびれがあるじゃないですか、その、
まあ、
頭のところと胴体のところっていうのの間がちょっとへこんでる。
それが昆虫です。
でしょ。
そう、あの、
そう、
そのさっきのあのクモとかムカデのとは違うのが、それが昆虫っていう生き物ですよね。頭、胴、腹で分かれてる3つ。
でそれがあの線は入ってるのに、
うん、
くびれてなかったんですよ。
まあどうなんでしょうね。日本のカブトムシじゃないかもしれないですよ。
そうで、それをそうなんですよ。
いろいろいますから、
すごく不思議で、
うん、
なんだこのカブトムシってその瞬間思ったんですけど、うん、駅に向かって歩いてるところで、まあなんだろう、わざわざじっと見るとか、うん、写真を撮るとかっていう頭がその瞬間は働かなくって、
うんうん、
なんだろうって思いながら駅の方に歩いていったんですけど、ずっとその映像が頭から離れなくって、
うん、
もう写真撮っとけばよかったとかって思ったんですけど、まあ、本当に寸胴でなんかね、くびれがないんですよ、うん、でも一応なんていうのかな、仕切りはあるっていうか、頭の部分と胴体の部分が分かれてることは線が入ってるから分かるんですけど、うん、へこんでないなくて妙な感じにまっすぐの胴で、
うん、
なんだろうこれって思って見てたっていうのがありましたっていう、うん、結構直近の話ですけど、
まあ、
思い出しました。
まあでも日本のカブトムシも多少個体差とかもあるから分かんないですけど、うん、もしかしたらどっかの家から逃げ出したその外国の
外来の、
そう、うん、山ほどいますしね、カブトムシも、
うんうんうん、
なんかコーカサスオオカブトとかヘラクレスオオカブトとかいろんなのが、
うん、
そう、
うん、
まあ基本的にはまあ外国のですけど、
うん
う
ん、
そう、角もあの形だけじゃないですしね。
あ、よくある、
ヘラクレスとか有名な外国のやつですけど、うんうんうん、あれは一本ですし、
うん、
その先が尖ってて、
うんうんうんうん、なんか珍しいのかもしれないしとかっていうの
も、もしかしたらそうかも、
はい、
どこから逃げちゃったやつかもしれない、
かもしれないですね、
うん、
なんて体験もありました、
うん、もう、はい、今年俺カブトムシ見てないです。
あの
動画でしか見てない。
あ、カブトムシちなみに近所で見ることってあるんですか。
ないです。あ、でもなんか数年前そのどっかから逃げたような国川アガタとかなんか見たことありますけど、うん、
はい、
その野生でいる環境じゃないもんで、住んでる名古屋が、
うんうんうん、
昔はそれこそおばあちゃんに岐阜の田舎の方の祖父母の家に行った時に、うん、なんならもうカブトムシを取っててくれました、
うんうん、
畑とかにそのスイカとかになんか野菜とかにくっついてきてるもんで、
うん、
それをもう捕獲しておじさんおばあさんがくれるっていう行事が、
取っといてくれる、
そうで家に持って帰るっていう、
あ、
そう、しょっちゅうありましたけど、
さっき私あの虫をあんまり見なくなりましたって言いましたけど、カブトムシとかクワガタとかそれ系は いるんですよ。
なかなか好印象な虫がそのあれですよね、なんかムカデとかより、まあ、その
そう、
日常の不条理に
で
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理お悩み事のお便りをご紹介して鉄拳先生にアドバイスご意見いただこうというコーナーです。鉄拳先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それではお便りをご紹介します。
はい、
ラジオネーム気になるんさんからのお便りです。
はい、ありがとうございます。
私は几帳面ではないのですが妙なところが気になります。うん、今困っているのは学校に行ってから、あ、学生さんなんですね、
うんうん、
バイトに行ってから家のエアコンを消さなかったのではないかとか、うん、窓を閉めなかったのではないかとか、うん、鍵をかけなかったのではないかとか、
うん、
気になることが湧き出てきて湧き出ちゃうんですね、
うん、
その後の時間を落ち着いて過ごせません。
うん、
大抵心配することは起こっていないのですが、うん、気になってしまいます。
うん、
直す術はありますでしょうか、うん、というお便りです。はい、うんうんうん、どうなんでしょうね。私そもそも性格が大雑把なので、
はいはい、
仮にふとなんかそれが思い浮かんでも、
うん、
まあいいやって思っちゃうタイプなので、多分この、うん、気になるっていうことが、
うん、
そういう経験がないんですけど、どうでしょう、
どうでしょう、ね、
どんなアドバイスを。なん
か寺に入るとか、
ね、どういうこと、どういうことですか。
あの寺修行っていうか、その寺に入る、その家とかそこから、え、あの気になるさんが寺に入るとかですかね。そう、もうその隔離した生活を、あの家と
修行に入るってことですか。
住み込みで、
あ、住み込みで
寺に入る、その隔離したって。まあでもなんか根本の解決、根本、ある意味根本の解決だけど、もう家とか離れて。
でもまあ、
はい、どうなんでしょうね、環境が分かんないですけど、家族で暮らしてらっしゃるのかとか、
あ、
お父さんお母さんとか分かんないですけど。
そうね、分からないです ね、
まあ、
ね、
そうじゃないっていうところですよ。
そうじゃないじゃないですか、住む環境は変えたくないんじゃないですかね。
まあそうでしょうね、なんで寺に入るのって感じですよね。
そうそうそう、
分かんないですよ、その意思を持って寺に入るのは別として、その寺に入ろうと思って入るなら別ですけど、
まあね、
それを直すためにその生活とはもう全く別の生活をするっていう、うん、そうではないってことですよ。
そうではない。
まあ正直分かんないんですけど、まあ一緒に考えていきましょう。
はい、
まあ、ちなみに俺も家出た後すぐ、
はい、
あ、鍵閉めたっけって言ってすぐ戻ることはあります。
おお、
まあそれはあるんですけど、気になるんさんみたいにその生活していく中で、はい、もう家から離れて日中っていうか、まあ普通に過ごしてる、なんか学校行ったりだとか、
うん、
で、あんまり思い返すとこはないですね。あ、それこそあの英子さんの言ったように、まあそうだったとしてもいいやじゃないけど、そんな感じに思えることを一項目ずつ上げて、
うん、
まあ例えばの話、
はい、
じゃあエアコン、じゃあ鍵を閉めたか、
はい、
そう、鍵を閉めたかで、まあまあまあ鍵閉めてないとあれだなって、その自分の家だから閉めておく方がいいなっていう、まあまず1個挙げて、
うん、
なんかまあこのこういう項目に優先順位をまずちょっとつけていこうということで、
あ、
じゃあ第1位は、
はい、
気になること第1位はそれと、
はい、
で第2位はこれは例えですよ、
はい、
第2位、この気になるんさんのことは分かんないんですけど、第2位は、じゃあ火の元とリスクが大きい、
はい、
自分の中で、
はい、そう
優先順位、
はい、
まあ火事になるかもしれないし、
うん、
ちゃんと閉めてないと、
うん、
困る、気になるなっていう気になるランキング第2位として、
はいは
いはい、で第3位と、まあまあ水出しっぱなしじゃないかなって、でもまあその排水が追っつかず、
うん、
部屋が水浸しになるぐらい出しっぱなしのことはそうないだろうっていうので、
うん、
まあ第3位と、
はい、
さっきの上の2つよりは落ちる、
はい、
で第4位エアコン消したかなって、
はい、
気になるさんが学校から帰られた後とか、はい、エアコンをつけるとして、まあ、はい、半日アフターファイブとかつけるとして、はい、まあ、今の時期ならまあ寝る時も余震波つけてると、
はい、
それがまあ電気代とかあるかもしれないけど、半日がまあ1日になったとこでまだその火事やら 防犯とかのリスクはないっていうので、
はい、
第4位と、
はい、
全部これ例え話です何のランキングだって感じですけど、じゃあこの挙げた気になることランキングで、
はい、
回のこのエアコンからじゃあこれから毎回思うと、毎日、
うん、
あれ鍵閉めたっけなって毎日思う中で、エアコンのとこになったらこれからあエアコンはいいやって思うようにしましょう。
で、ああ、そういうこと。
それをやっていくうちに、この欄からエアコンはいつか消えるんです、
うんうん、
まあその前に一旦夏は終わるかもしれないんですけどでもまあまあそう、まあ例え話ですから、このランキング回のものを切り捨ててもいいもの、
はい、
この思い返す中で、
うん、
あこれはいいやって思い返した瞬間にこれはいいやって思う、
うん、
思うとだんだんそこから消えてって、まあ少しずつそういう気になる数、
はい、
重荷は少しずつ減っていくんじゃないかっていう、
あ確かに、ね、
今回のね案まあ今回少しずつその重荷を、うん、
はい、
そのどれもいいやってちょっとでも思えるものは消してって、
うんうん、
そうすると思い返して重荷になるものが少なくなっていくかもしれないので、
まあ、ぜひ
試してみてください。
いいかもしれないですね、うん、なんか他のことにも適用できそうな気が
する。まあそうですね、悩みとか、
う
んうんうん、まあまあこれはもういいだろうみたいな、
うん、ぜひぜひなんかやってみていただければと思います。
はい、
はい、
お願いします、
はい、やってみていただいて、またお便り、あの事故後、
まあすぐには治らないかもしれないけど、
時間かかるか、
うん、
多少、
まあ習慣を変えていくことですからね。
まあね、
だからちょっとずつ変えちゃって、
自分の思考ですもんね。
まあまあこれに関してちょっとずつなんか意識が変わったなっていうお便りでもいいですし、別のことでもぜひお便りです、ね、お願いします。
はい、ぜひお待ちしております。
失敗なんて
どんまい。
ラジオネーム食べ盛りさんからのお便りです。
はい、ありがとうございます。
会社で年に一度人間ドックを受けることが義務付けられています。
はい。
前の夜指定時間からご飯は食べず、当日は水を飲まずに行く必要があったのですが、
うん、
何の意識もせず当日朝ご飯を食べてしまいました。
うん
検査で何か言われることはありませんでしたが、あ、よかったです、うん、バリウムがいつも以上に気持ち悪く、ぐるぐる回りながら吐きそうになりました。つらかった。
どんまい。
というお便りです。
あ、影響があるんですね、その気持ち悪くなるみたいな、食べちゃうと。
あるんじゃないですか。まあ、私、胃カメラ飲めないので、
うん、
あの胃カメラ飲んだことないんですけど、うん、まあ、なので、バリウムなんですね。
うん、なのでなのかな、どうなんだろう、
ん、
用途が違うような気もしますけど、どうなんでしょうね。
用途、
そのバリウムを飲む、
バリウム飲むとさ、胃の映像が、
あ、まあ、分かる
っていう
あれですね、
機械にその張り付いた状態でぐるぐる回されるんですよ、機械を。
そっちの方か胃カメラでその直接見るか、
そうそう、で選ぶようになってて、うんうんうん、どっちを希望しますかって。私バリウムしか選んだことなくて、確かにあの張り付いた状態の機械がぐるぐる回されるって、あの横向いたり立ったりっていうのが、
すごいですね、
あっち向いたりこっち向いたりっていうのが、もう本当に逆向いたりとか、いろんな方向をぐるぐる回転させられるんですよね。
うーん、
じゃあこっちから向きますとか一応声はかけられるんですけど、
うん、
結構な角度こう回されるんですよ。
あ、 それでだから、まあ、
なんか気持ち悪く
なる、大丈夫です、食べて、どうなんでしょうね。まあ、多少なりともありますか、酔いやすい方とか。
あると思う。バリウムそのものがなんか、決して気持ちのいいものではないっていうか、
うん、
こう飲むときに、なんとなく、うってなるっていうのを飲んだ上でぐるぐる回されるから、まあ、確かに気持ち悪いかもな、とは思いますけどね。うん、ね、
まあ、影響するん、多少なりとも。それもあってっていうのもあるかもしれないですね、
うん、
その食べないようにみたいな、
うん、
まあ胃カメラの場合は、まあできるだけ何もない場合っていう、
ね、
まあ俺去年やったんですよね、胃カメラやって。
あ、なんかおっしゃってましたよね。
でまさにあの今、はい、食べ盛りさんの、食べ盛りさんっていうラジオネームもちょっと面白いんですけど食べ盛りかどうかはちょっと
分か
まあ、多分けど、ね、まあの不意に食べちゃったんですよね。あの何も意識せず、
まあ、意識せず、まあ、いつもの感じでいつものルーティンでご飯食べちゃったけど、あって思ったんですよね。
まあでも結局、まあ、食べ盛りさんはその朝のやつは失敗しちゃったんですけど俺も、まあ、まさに一緒で、前日夜から食べないのと、はい、で起きてからはもう水も飲んじゃダメみたいな、いや、辛かったなと思って。
あ、その食べない時間が長いのが、
食べないし、うん、起きてから水も飲まないのが、
あ、そうです、ね、
しんどくて、
うん、人間ドック本当そうです。コメ飲んだことないです。
俺もまあ初めてです。俺は選択権がなかった。胃カメラ飲みましょうかって言われて、
ああ、
まあ、病院で気になることがあって、あ、うん、自分が行ったら、じゃあ胃カメラで調べてみますかってなって、
はい、絶対無理。
もうまあそう、気づかったですよ
ですよね、うん、絶対無理。
まあ、しんどかったですね。
ですよね、
うん、
まあまあまあ、でもね、まあでも何も言われなかったっていうのは、でもあれかな、バリウムはでも飲んで1週間ぐらいですかね、検査とかなんか結果届いたりしますよね。だから、まあ、結果が何ともなければ、
その妨害されるほど、
いい、
ね、病院で見ることにおいて妨害されるほどではなかったんでしょうね。だから無事検査が、あの、できてよかったんですけど、ね、さっき、あの、実はお便りをお聞きしてるときに、
はい、
昔のバイト先で、
はい、
俺はやってなかったんですけど、まあ希望者かな、健康診断受ける人たちがいて、
あ、はい、
その人たちは朝からどっかの病院でみんなで行くみたいなやつで、
はい、
まあ一緒の状態ですよね、昨日の夜から、
うん、
で数人いたんですけど、
はい、
まあ一人の方が、うん、みんなで集まってる時に水も飲んじゃダメなのに、
はい、
その場で飲み始めちゃって、まあなんかふとでしょうね、なんかコーヒーでも飲もうかなみたいな感じなんでしょうね、で何やっとんのってなって他の人が、
あ、はい、
あ、しまったってなってその人置いていかれたっていう話を、があるんですけど、飲んじゃったから、
それも気の毒。
診断自体は滞りなくいったならよかったですよ。
そうですよね、そう、
今後はまあ気をつけましょうっていう、
そうです
、毎回うまくいくかどうかは分かんないから、
まあ今回の経験があるから、
まあまあ、
次は思い出すかも
しれない
ですね、はい、気をつけていただければと思います。
まあ健康に気をつけて、
まあそうね、
っていうことですね、
そうですね、はい、元気に頑張ってください。
はい、
はい、お便りありがとうございます。
どんまいどんまいどんまい。
チャンネルは冒険のように人生を楽しもうをテーマに、皆様の生きるを応援いたします。番組スポンサーはコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフ、パーソナリティはスーヤ英子と片桐隆さんでお届けいたしました。皆様からのお便りをメールか X の DM でお待ちしております。お便り用メールアドレスは infoofficialsuya@gmail.com です。スペルは市川うらら FM の番組紹介欄や X のプロフィール欄をご覧ください。必ずオンエアでご紹介する時のラジオネームを添えてお送りください。お待ちしております。それでは次回をお楽しみに。